軽井沢のリスナーの皆さん、そして全国のリスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。フリーアナウンサーの藤田真奈です。新春のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、お送りしております軽井沢ラジオ大学ものづくり学部も放送開始から丸1年を迎えまして、2年目に突入いたしました。この番組では毎回高専高等専門学校の皆さんの活躍を中心にご紹介しながら、ものづくりの魅力をお伝えしていますけれども、去年は高専機構の谷口理事長をはじめ、全国23の高専の皆さんにご出演いただきまして、お話を伺ってまいりました。もうそれぞれの高専で全く違った取り組みが行われていまして、毎回新たな発見があったなぁと振り返っております。今年も引き続き全国の魅力ある高専の皆さんのキラキラした様子をこのラジオを通してお伝えできたらと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして今年もこの方と一緒にお届けいたします。髪の毛の80分の1の細さの精度で金属を削ることができるという微細加工を手掛ける企業、66スマートテクノロジー株式会社の海藤充会長です。海藤会長、今年もよろしくお願いいたします。
はい、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあ、このものづくり学部、去年1年間お送りしてきましたけれども、振り返っていかがですか。
そうですね、高専さんの学生さんのものづくり愛の強さ、それからそれを引き出そうとする先生のですね、サーバントリーダー的な、教育方針ですか、これが徹底されているということが素晴らしいなというふうに思いました。で、また最近ではですね、そのアントレプレナーシップって言いまして、なんて言いますか、起業家精神をその学生さんにこう植え付けるような教育をしていただいてまして、これが我々みたいなその実装社会の求める、素晴らしいエンジニアの、理想像ではないのかなというふうに感じています。
さあ、そして66さんにおいて言いますと、去年は社名を変更するという大きな出来事もありましたよね。
ありがとうございます。ちょうど120周年を迎えまして、トリップメーターをゼロに一回戻しましてですね、で今まではものづくり企業だったんですけれども、これからはものづくりとことづくりを融合したソリューションカンパニーになりたい、でソリューションカンパニーになることで200年企業を目指すということをですね、社内外に、知らしめるという意味で66スマートテクノロジー社という名前に変更させていただきました。
その66スマートテクノロジーさん、この番組でも毎回ご紹介していますけれども、微細加工を手掛ける企業でして、例えば500円玉の偽造防止のための洗浄加工を施すために使われていたりとか、スマートフォンのカメラレンズを作るための金型を製作するために使われていたりとか、本当に私たちの身近なところでたくさん活躍してるんですよね。
ありがとうございます。日本人の特性としてですね、そういう微細加工を追求していくのに非常に合った民族だと思うんですよね。ですからそれを強みにしていくことが、これからの日本のものづくりを支える重要なポイントになるのではないかなというふうに思いまして、私どもも一生懸命ですね、その微細加工機とその微細加工技術を世の中にこう浸透させるような活動をさせていただいてます。
私たちもこの便利な世の中で微細加工には大変お世話になっていますけれども、今日はですね、そんな微細加工のトップ企業であります66スマートテクノロジーの海藤会長と一緒に番組をお送りしてまいります。それでは7時30分までどうぞお付き合いください。さて、皆さんは高等専門学校をご存知でしょうか。通称高専と呼ばれていまして、一つの分野についてより深く学ぶことで職業に必要な能力を育てることを目的に設立されたという教育機関です。 この軽井沢ラジオ大学ものづくり学部では、そんな高専の皆さんにスポットを当てて、一緒に日本のものづくりについて考えていきたいと思います。題して、未来を照らせ、我らが高専。では、海藤会長、ゲストのご紹介をお願いいたします。
はい、今日はですね、舞鶴工業高等専門学校から建設システム工学科の今村由里子先生、そして学生さんで、建設システム工学科5年生の亀井俊介君をお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。では初めに自己紹介をお願いしたいと思いますが、今村先生からお願いできますでしょうか。
はい、私は今は舞鶴高専の建設システム工学科で建築の歴史などの授業を受け持っています。もともと石川高専という石川県の、高専の出身でして、はい、その後専攻科まで進学しまして、外部の大学院で博士号を取りまして、現在は建築の歴史意匠分野で研究をしております。
ありがとうございます。では亀井君、お願いいたします。
はい、僕は今舞鶴高専の建設システム工学科5年生の建築コースに所属していて、主にその建築分野のさまざまなところについて勉強をしています。で、今は寮に住んでいて、これからは大学に進学するということになっています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。亀井君は実際に舞鶴高専で学んでみていかがですか。はい、
そうですね、なんか建設分野の知識とかいろいろこう学ぶことはできるんですけど、やっぱりこうこれまでそのいろいろなことを通して、何かその目標に対して、その目標を達成するためにはこう何が必要でどうすればいいのかっていうのを考えてやってきて、何かこう勉強だけじゃなくて、そういうふうに何かに対するアプローチとか、そういうところについてもこうしっかりと学んだりとか経験できたり体験できるところだというふうに思っています。
素晴らしいですね、その逆算の思考。それは本当にこれから社会に出ても非常に役立つのではないかなというふうに思いますけれど、今日はですね、そんなお二人をお迎えして番組をお送りしてまいりますが、実は今回ご出演いただいている舞鶴高専さんは、先日行われました全国高等専門学校デザインコンペティション、通称高専デザコンの空間デザイン部門で最優秀賞を受賞されているんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうすでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、はじめに改めてこのデザコンとはどんなものなのか、今村先生教えていただけますでしょうか。
はい、皆さんロボコンというのはご存知だと思うんですけれども、そのロボットではなくて、デザインのコンペということで、ロボコンのデザコン版という感じになります。で、デザコンというのは生活環境関連のデザインや設計を競う、大会となっておりまして、その中でも空間デザイン部門というのは毎年異なるテーマを与えられまして、そのテーマに対して答える建築デザイン、それを競うというコンペティションになっております。で、今年のテーマが住まいのセッションというテーマになっておりまして、これはその単身者やリンクスや、それから同性婚の方など、現代では個人の多様な生き方がたくさんある、そんな現代において個人の多様性を尊重したまま、集まって住む、そのための住宅を設計しなさいというものでした。そのため条件が20人の住まいとなっていました。
その大会で今回最優秀賞を受賞したのが、皆さんが手掛けられたサンドイッチアパートメントという作品だったんですけれども、これどんなものだったのか、亀井君ご紹介お願いできますでしょうか。
はい、まずこれを作った背景として、今この時代はその特に都市部の方で核家族化が進んでいて、それとその並行して単身高齢者であったりとか、その子育て世帯の孤立化が問題となっています。そういうところで今回この提案として、まず都市部でこのアパートを作る、その都市部における先ほど言った問題を解決するために、 単身高齢者とその子育て世帯の各家族のその2つの、世帯で暮らしていくっていうのがその主な概要となっています。で、そういう中で今回は例えば人員構成でいうと、まず単身高齢者が3人、お絵かきが大好きなおじいちゃん、おもちゃが大好き、竹細工が趣味のおじいちゃんと、あと水やりが趣味のおばあちゃんのこの3人と、あと5つの各家族世帯で、この、各家族と、単身高齢者で、豊かな暮らしを送っていくっていう、そういう風な提案になっています。
構成される人員については趣味まで本当に具体的に考えられているんですけれど、加藤会長には事前に皆さんの作品に関する資料をご覧いただいていたんですが、まずは率直にいかがでしたか？
そうですね、ちょっと間違ってるかもしれないんですけれども、居住区をブロック単位にまず構成して、でそれを積み上げていくんですけれども、それをまっすぐ積み上げるんではなく、少しこうずらしながら組み上げていく。でそのずれたところにグリーンだとかを設置して温かみを演出する。でそれとおじいちゃんたちですね、単身のおじいちゃんたちをご家族で上下でサンドイッチするという発想でよろしいんでしょうかね？
はい、全然大丈夫です。
あ、よかった。で、その単身のおじいちゃんたちが孤立することを、まあ、防ぐということと、あと、まあ、各家族の、まあ、様子をですね、大家族のように雰囲気を作っていくということと、子どもたちに対するそのおじいちゃんおばあちゃんの、まあ、知見ですとか経験なんかを優しくこう教えてあげる、コミュニケーションがよく取れるっていう風な居住空間を作ってくださったというようなイメージでよろしいでしょうか？
はい、素晴らしい、完璧です。
ありがとうございます。
でそういった設計の中でいろいろご苦労もあったんじゃないかなと思うんですけど、亀井くん、特にこだわったところってどんなところですか？
そうですね、先ほどそのおっしゃっていただいたそのブロックでのブロックでこうずらして構成していくっていうところも特にこだわったんですけど、やっぱり今回一番こだわったのはその模型で、普段はその100分の1とか50分の1のサイズの模型を作るのが、まあ、大体通常なんですけど、今回はその20分の1っていうふうに普段のやつよりも5倍か 2.5 倍ぐらい大きいサイズの模型を作っていて、やっぱりこう模型のサイズが大きくなってくると模型の内部のミスとか下がりやすくなってしまうので、そういうところに配慮して、例えばその本棚の本を作ったりとか洗濯物を作ったり、花壇とか例えばその木の、デザインとかっていうのも実際にあるものと同様に近いような、レベルで作り上げていってっていうふうに、模型の密度を高めて、模型の、完成度を高くしていくっていうところに一番、工夫というか、はい、しました。
ありがとうございます。この模型のお写真なども拝見させていただいたんですけれど、本当に細かいところまで手が加えられていて見事だなというふうに感じましたが、今村先生、こういった学生さんたちの制作の様子を間近でご覧になっていたと思うんですけれど、今回の作品ってまず先生の目線から見てどんなところが評価されたかなと思われますか？
はい、もうまさに今亀井くんが言っていた通りのところが、審査員の先生方に、まあ、一番評価されていただいたポイントでして、今回審査員の先生方は皆さんも建築家で実務をやられていて、本当に設計がお上手な先生方が3人審査員だったんですけれども、その中で印象的なこう評価として残っているのが、まあ、亀井くんの作品だけではなくて全員に対して、こういう場所で、まあ、競う時には模型で大体決まるよっていうようなことをおっしゃられてたんです。はい、なので、まあ、そのまさに亀井くんの戦略勝ちかなとは思ってるんですけれども、結局20分の1だとか大きな模型を作るという時にはその細かいところまで決めていないと作ることができないということなので、まあ、結果的にその設計の完成度も上がっていくんです。なんかそういう設計の完成度みたいなところをすごく評価していただけました。それと、まあ、その目の付けどころとしましては、高齢者の方の、そのお年を召した後の住宅っていうものの選択肢が そんなに今の現代では選択肢が多くないっていう中で、まあ、新しいその生き方みたいなところをその捉えて、まあ、こうビルディングタイプとして新しいものを提案しようとしたっていう、なんかその意欲を評価していただけたのかなとは思っております。
その模型が本当にかなりの対策でして、高さがだいたい1メートルぐらいで、横幅が 1.5 メートルほどの大きさで、もう内部まで緻密に作られたものだったんですけれども、こちらについては海藤会長、模型のお写真とかそれから設計図などご覧になっていかがですか？
いや、もう素晴らしいですね。で、特に、まあ、今のお話を聞いて感じたのがですね、例えばおじいちゃんとかおばあちゃんの趣味まで設定されてますよね。ですから、ものすごいストーリー性があって、で、それをディテール細かく設定できているから、そのサンプルって言いますか、その部屋の家具ですとか、そういうところまで落とし込めているんだなというふうに思いまして、亀井くんのですね、その妄想力、これはまあ素晴らしいなというふうに思いました。
そうですね。亀井くん、なんで今回これだけ大きなものを作ろうってチャレンジしたんですか？
そうですね。やっぱりこう、他の9つの、出されたその提出物と何かその差別化というか、自分たちが絶対に勝てるところを作ろうというふうに考えて、やっぱりこうどこもこう模型の他にそのコンセプトシートっていう、何ていうんですか、自分の作った作品を説明するようなシートがあるんですけど、やっぱりこう過去の他の大会であったりとか、どの大会を見てもやっぱりそういうコンセプトシートはやっぱりどこもレベルが高いんです。でもそういう中でコンセプトシートももちろん、ね、勝てるように作ってるんですけど、やっぱりコンセプトシート以外のやっぱりその一番完成度が見えてくる模型っていうところで、絶対に他のところに勝とうというふうに思って、その大きいサイズにして、内部まで緻密に作り込んだっていうふうにして考えて、はい、制作してきました。
今回プレゼンなども非常に工夫されていたっていうふうに伺ってるんですけど、プレゼンとかを振り返って亀井くん、いかがでしたでしょうか？
そうですね、やっぱり僕自身もその初めてのそのコンペだったので、とても緊張していたんですけど、で、今回10チーム出ていて、で、僕たちのそのプレゼンの順番が10番目でして、やっぱりこう、他の審査員の方もそのいろんな作品をこうずっとしっかり見て、自分たちの意見もこう言ったりっていうふうに、とてもその疲れてきて、やっぱ最後の方は少しなんていうんですか、まあ飽きてくると、まあ、いうか、そういうところもやっぱあると思ったので、なんかこうプレゼンの中で一つなんか落としどころというか、少しなんかクスッと笑えるような、そういう、しっかりと説明する中にも面白い部分を作っていこうというふうに考えてプレゼンを行いました。
なんか素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
1回目でそれができるなんても素晴らしいですね。
で、受け手のこうでコンディションまで考えて、というところで本当に素晴らしいなと思いますけれども、実は今回のデザコンが舞鶴高専さんで開催されたということで、まあ、亀井くんたちの制作活動はもちろんあったんですが、それ以外にも舞鶴高専さん、運営サイドとしてもいろいろ活動があったということで、先生、このあたりはいかがでしたか？
いや、もうまさに実は私としましてはそっちの方が大変だったんです。で、まあ、運営側で本当にもう1年間とても忙しい日々で、あまり亀井くんに構ってあげられなかったっていうところが正直なところでして、まあ、そんな中にもかかわらず、本当にもうすごいんですよ。私あんまり指導してないんですけれども、学生がこんだけできるんだっていうので、まあ、感動したりもしたんです。で、ただ私はやっぱ運営側で思ってたのは、そのもちろん来てくれる、皆さんにもすごく楽しんでもらいたいっていうこともありますし、あとはうちの学校の学生が、まあ、すごい人数 2,3 日借り出されてすごく働いてくれるんです。で、その中にはやっぱり亀井くんの後輩たちがもう何十人もいるっていう中で、で、そのまず予選を通るのに すごく140チームぐらいの中から10チームしか出れないんですけど、もし誰も本戦に出場できなかったら、その手伝ってくれてる舞鶴高専の学生は、まあ、自分たちの学校の先輩の姿はま見れないっていう状態になっていたんです、
うん、
まあ、そういうこともあって、ぜひやっぱり手伝ってくれる学生にはその先輩がいかに頑張ってたかってところをこう見てほしいような思いがありまして、まあ、なんとかその予選を通ってくれないかなってのはすごく思ってました、うん、ただそれがいくら運営側だと言ってもそんなもう不正なんて一切できませんので本当にもう彼の頑張りにかけたというだけなんですけれども、見事に出場を果たしてくれまして、でしかもその優勝するっていうところまで行ってくれまして、多分後輩たち、手伝ってくれてた後輩たちはすごく感動したと思うんです、
うん、
それがまあ私としてはすごく嬉しかったところかなと思っております。
なんか亀井くんすごい重圧かかってたんですね
そうですね、なんか温泉に出てってみたいな、はい、頼むから出てくれずっと我慢して作ってました、
はい、でそれでも、まあそういうまあ、最優秀賞ですか取れたっていう、
はい、
この学びをですね、今後どのように生かしていきたいというふうに思ってます？
そうですね、今回のやっぱコンペの制作期間のいろいろ含めてやっぱり一番感じたのはそのやっぱりチームメイトとか、まあ、模型で作ってくれたその友達とか、やっぱり僕一人じゃ作ることできなくて、で僕がしんどい時はそのチームメイトとか前のこっち伝えてくれたりとか、例えばその、まあ代わりにその周りの子が死んだ時は僕がやったりっていう風にお互いに励まし合いながら作ることができたんで、やっぱりこうそういう風に集団とかその複数人で一つの物事に対して頑張っていく力っていうのをすごく実感できたんで、やっぱりこれから社会に対とかした時もその何か例えば何て言うんですかね、同じ職場の人とか同じチームを組んだ人と一つのことに対してやっていくっていうところにこう生かせるんじゃないかなという風に思っています。
うん、素晴らしいですね。そのチームワークの重要性とそれのリーダーシップですね、うん、それがすごくこの今回のコンペって言いますか、あのデザコンで身についたんだということですよね、多分ね。
はい、そうです、はい、
素晴らしいと思います。
本当に頼もしいなっていうふうに思いますけど、先生改めていかがですか？
いやもう本当によく頑張ってくれたなという言葉に尽きるんですけれども、そうですね、かなり会場はピリピリしております。やっぱりですね、皆さん本当に出場してくる10チームの人たちっていうのは、もうすごい労力をかけて、すごい時間と労力をかけて、もう誇りを持って参加してこられるんです。で、そんな中で、まあやっぱり、まあ、彼に私もその優しい言葉をかけたりすることも主催者側としてはできず、もう逆にもうなんていうか突き放したような態度を本戦当日はま取ったりもしていたとは思うんですけれども、まあ、そんな中プレッシャーを感じながらも、まあ、そのプレッシャーのなんていうんですかね、緊張感がまあワクワクドキドキするというふうに思ってこう臨んでくれてたんだとすると、まあ、私も一教員としてはすごく嬉しいなと思います。
うーん、そうですね、いや本当に素晴らしい活躍だったなとお話を伺いながら改めて思いますが、では最後になりますが、舞鶴高専のお二人からリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。亀井くんからお願いできますでしょうか？
このラジオを聞いてる中でもしもその高専に行きたいとかそういう人がいれば、やっぱりこう、高校1年生の段階からこう専門的にしっかり学んでいけるっていう、そういう環境が整っているので、ぜひ、高専に興味があれば、入っていただきたいなというふうに思います。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。では、今村先生お願いします。
はい。じゃあ、亀井くんが宣伝をしてくださいましたので、まあ、それにかぶせて私も高専の、まあ、良いところを言わせていただきますと、受験勉強のためではない勉強が、まあ、できる学校なんじゃないかなと思っております。 もうその例えば私たちだったら、まあ、建築というものが好きだったらずっと建築のことをまあ考えていてもいいというような環境です。で、まあ、例えば変だねとかって言われることが、まあ、少しこう悲しく思うようなこともあるかもしれませんけど、高専にいたらもう変だねっていうのは褒め言葉で、まあ、もうにっこりしちゃうような、まあ、そういう良い環境ですので、まあ、ぜひあのよく高専がわからないという方がいらっしゃったら、まあ、高専というものを知っていただけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございました。ということで、ここまで未来を照らせ我らが高専のコーナーでした。お送りしております軽井沢ラジオ大学ものづくり学部、2024年最初の放送となりましたが、海藤会長いかがでしたでしょうか。
うん、あのとても面白かったですね。で、空間デザインコンペの場合にその模型が決め手だってね、先生おっしゃってまして、でそれに応えるようにその亀井くんが20分の1っていう大きなスケールのその模型を作ったと。でしかもそこのあの住人さんたちのですね、その趣味だとかそういう生活様式ですとか、そういう細かいところまで想定して作っているところがすごく、まあ、決め手になったんではないかなというふうに思いました。まあ、それとそのものづくりってやっぱりね、チームワークがすごく大事なんですよね。でそれを今回のコンペでその亀井くんが、まあ、実体験できたっていうところが彼にとってすごく、まあ、良かった点ではないかなというふうに思いました。
今回のね、デザコンを通してもかなり多くのことを学んだと思いますので、今後亀井くんがどういうふうにね、成長してどう羽ばたいていってくれるかということも含めてちょっと楽しみだなというふうに思いました。さあ、ということで今年も軽井沢ラジオ大学ものづくり学部では全国各地の優秀な高専さんの様々な取り組みを通してものづくりの魅力をお伝えしていければと思っております。次回の放送は1月17日水曜日です。ではまたこのお時間にお目にかかります。それでは皆様、2024年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。